る大佐とマダム・ザ・ザのボードゲームおっぱい。
バブル大佐と
マダム・ザ・ザの
ボードゲームおっぱい。毎回ドイツ直送のボードゲーム、カードゲームを、一杯やりつつぼんやりざっくりご紹介いたします。MC1 のバブル大佐です。
MC2 マダム・ザ・ザです。
今日も渋谷のカラオケボックスから、そんなにボードゲームに詳しいわけでもない2人が、飲みながらぼんやりとお届けします。
よろしくお願いします。
というわけで、今回のテーマは、スモールワールドという、
はい、
ゲームを
スモールワールド、
についてちょっとお話ししたいと思うんですが、
はい、近年話題作でございます。
はい、スモールワールドは結構ですね、2009年は結構面白いゲームがいろいろ出たんですけども、そのうちもなんつうかかなりヘビー級というか、
そうですね、
これはすごいという感じのゲームでしたね。
そうですね、もう、花形として君臨していたゲームと言っていいんじゃないかなと、思います。
で、まあ何がすごいかというとですね、まあまずパーツが多いですよね。
パーツ多いですね。そして結構絵が綺麗。
そう、あの絵がかっこいいのと、まあとにかく本当にもう僕が印象的なパーツが多い。
パーツがものすごく多いです。
ボードゲームとしてはもうあるまじきパーツの多さで、もうチップとかがですね、まあボードゲームがご存知の方もそうでもない方もいらっしゃると思うんですが、やっぱりシンプルなパッケージ内容のものだと、まあいろんなところ、まあそれこそ飲み屋で遊んだりとかもいろいろできるんですけど、まあ本当パーツが何百あるんだっていう感じの。
そうですね、このゲームは本当にこう飲み屋とか、それこそそういうなんかながらでやるのが
も
はばかられるくらい
のゲームですね。
ボードは大きいし、パーツはものすごく多いし、そしてルールも多いという。
そうなんですけど、まあただ結構そう本当に面白くって、なかなかですね、まあ、そのドイツゲームっていうのはボードゲーム界の中でボードゲームって言ってもいろいろある、まあ、皆さんご存知のその UNO とかですね、モノポリーみたいなものとか、まあ、いろいろあるんで、人生ゲームとかいろいろあるんですけど、ヨーロッパの特にドイツを中心にしたボードゲームっていうのは結構シンプルなゲームが多いんですよね。
で
そのシンプルな中になんか深い戦略性がみたいなものが多いんですけど、このスモールワールドというゲームはそのシンプルさというのをわりかし捨ててですね、そのまあ、結構複雑、
そうですね、
というか、まあ、要素は多いんですけど、そうなだけにすごくなんかこうこってり遊べるという感じのゲームで、
じっくり時間をかけて楽しむぞっていう
ゲームですね。
ゲームですね、
で、まあ、ゲームの内容はというとですね、まあ、スモールワールドというタイトルが何を示しているかというと、まあ、僕これ最初にパッと聞いた時には It's a small world を想像したわけなんですけど、全然そういうなんか世界中誰だって的な友達さ的なもんではなく、
対局です。
対局ですね。逆にすごい、まあその小さな世界にいろんな種族がひしめいていて、まあ全員一緒に生きることはできないんだよと。
で、
強制はできないので、まあとにかくいろんな種族が滅んだり栄えたり栄枯盛衰をしていくというファンタジーテイストのゲームで、まあ、舞台はそのファンタジー世界なので、まあ、種族というのはつまりゴブリンとかですね、エルフとかですね、
スケルトンなんですね、
スケルトン、オーガ、ジャイアント、
あと海にいる、
なんだっけ、
マーマン的なもの、
マーマン的、半魚人的、
トリトンですね、
トリトンみたいな、そういうノームとかですね、そういうファンタジー好きなら、まあ、その名前を聞いただけでよだれが出てくるという、まあ、そういうようなやつらがそれぞれ の、まあその存在をかけて戦うとい う
種族の生存をかけて戦う、
というウォーシュビネーションですね。
そうです、まあ、と言ってもそんなにギスギスしてるかっていうと、
まあそうではなく、
さっくり栄え、さっくり死んでいくことが多いです、
まあ、ドバーって栄えてドバーって死んでいく感じなんで、まあ割とバカゲーっぽいところもありますよね。
結構ありますね。なんかやっぱりこう、あれプレイヤーはちょっと神様の視点的な感じがあるので、こう種族間のドロドロとかを見てるよりは、おー栄えた栄えた、おー死んだ死んだみたいな、そんな感じなんですよね。
そうなんですよね。なんか不思議なのが、普通まあそれでじゃあ 俺エルフ役ねとか、 俺ゴブリン役ねみたいな感じになるかと思いきや、まあそういう要素もあるんですけど、プレイヤーは神様みたいなものなんですよね。でそれぞれの神様が、俺次はオークを育てることに決めたとか、ジャイアントを育てることに決めたみたいな感じで、まあどっかの種族を栄えさせて、しかも引き際も大事っていうね。
そうなんです、もう栄え切ると
もうこれは滅びるしかなかろうってなって、いいタイミングで滅ぼすっていうのがすごい大事なゲームなんですよね。
だから神様としては、うん、もうこいつらは後がないから、
うん、
新しい種族にくら替えして、うん、こいつらを今度は栄えさせようみたいなことをバンバンやっちゃうんですよね、
うんうんうん、
これがそのなんかこの情のない感じが、
うん、
このゲームのなんか面白いところと言えるんじゃないかなと、う
ん、なんか肝ですねそこが。結構まあシンプルなゲーム、まあ、そのさっき複雑って言いましたけど、あれなんですよ、そのパーツとかはすっごい多いんですけど、
やることはシンプルですね。
そう、ルール自体はそんなに複雑じゃなくって、割とそのなんていうかじゃんけん的なシンプルな戦闘システムで、陣取り合戦をするっていう感じなんで、いわゆるなんかそういうウォーシミュレーションみたいなものが苦手な方でも、まあ実際僕もそういうのあんま好きじゃないんですけど、全然楽しめますねこれは。
そうですね、うん、あんまりその戦争してるって感じではない、
感じではないです。なんかああいう大戦略的なゲームが苦手な方でも、信長の野望とかですね、やってなかったも全然遊べますねこれは。
そうですね、
うん、
すごいいいところ、
うん、なんとかタクティクスとかね。
でもこのゲーム、うん、本当に僕が思うに、
はい、
くら替えが本当に肝だなと思って、
うん、ゲームのシステムでいうところの滅亡、衰退か、
衰
退ってやつですね、うん、
この種族はもうなんか栄え切っちゃって、
う
ん、
衰退させるよっていう、
これからもう潰されるだけだなと思ったら衰退しちゃって次の種族に行きます、うんっていう、そこになんかあれですよ、このまあやるのは人間なので、
うん、
人の情のなさみたいなところもちらっと見えるなんていうのは僕は思ってるんですよね、
うんうん、
だからそのまあスモールワールド、小さい世界、まあ僕らで言ったところの例えば小さいコミュニティみたいなものがあってほしいなと、
うん、
そこでまあビバリーヒルズ的なことが起こったときに、
うん、
この人と付き合ってるけれどもなんか付き合っていくとだんだんみんなだらけていくじゃないですか、
うんうん、
いいとこ悪いとこ見えてきて、うん、もうときめきはないな、
うんうん、
で同じ例えばサークルとかの中で、
うん、
あっち別れたらしいよ、
うん、
あの人素敵だと思ってた、
うんうん、
あっち行こうみたいな、
うん
う
ん、
そういうのを
乗り換えですね。
これ結構まあ 僕個人いろんなところで見てきた話ですけど、
うんうん、
もうまさにこのスモールワールド状態と言っても過言じゃない。
まあそうですね、そのスモールワールドっていうタイトルが示す通り、その、まあ、例えばサークルだとか、あと、まあ、学校のクラスだとか、
オフィスだとか、
オフィスね。でしかもそれも人数が少なめで、まあ、密な関係なら密な空間なほど、そういう
こういったドロドロが
栄光盛衰が
起きやすい、
起きやすいですよね、
うん、やっぱりなんかお前あいつと付き合ってなかった、
うん、
もうあの人と終わったのっていうのが本当によくあって、だからこの一途な人とかね、
うん、
いや今こんなに栄えたし、
うん、
俺はこいつらを切り捨てられたいなんて言ってると、
うん、
最終的には誰かに、まあ、その彼なり彼女なりを取られてしまって、
うん、
でもその思いが消しきれずに新たな出会いも埋めないみたいなことって結構あるなと、
うんうん、ありますね。まあ引き際が大事っていうのは、まあ、あらゆる恋愛でよく言われることだと思うんですけど、まあ、言われる人が、まあ、別にそんなに知らないですけど、まあ、ドラマ
大差させたなと思うんですけど、
テレビで見ただけですけど
まあそうですよね、東京ラブストーリー的な部分もありますから。
そう、まあ、やっぱ僕らはだってあれじゃないですか、トレンディードラマを幼少期に見た世代、
まあ、そうですね、トレンディー世代、
そう、
まあ、僕ら年齢は交渉してないです
けど、
トレンディー世代
追っかけ世代としては、やっぱり中学の頃とかのちょっとこう多感な時期にそういうトレンディーなドラマを見てですね、
やっぱりこう遊んだの白書的なもの
をそうそう見て、
どうしても見てしまいました
。だからまあ引き際が大事なんだなとその時に
思ったんですけど、その時に思ってこう、ね、人の気持ちってどうしても薄寄ってしまうんだな、
そうそうそうそう、
なんてことを思うんですよ。
ですよね。だからまあそのこういうゲームをやってると、そういうゴブリンとかコボルトとかが石田ゆり子とか浅野敦子とかに見えてくる
まあ見えてこないですけど
まあ別に俺も全く見えたことないですけど、まあそういう味わいもあるってことですね。
そうなんです
ね、味わい方としては。あと、まあ、もう一個すごく面白いと思ったのが、能力っていうのがあるんですよ。まあ、いやいや、なんかテレビゲームとかでいうとこのスキルみたいなもんですけども、各職業にですね、職業じゃない、種族に、もともと持ってる能力があって、まあ、例えばその先の海の種族、トリトンだったら、 水際の土地に攻めるのが得意とか、そうそう、まあ、ジャイアントだったら山にが得意とかですね、
そうですね、
なんかその砦を築ける
こう濃霧的なものだったら、なんかあのこう繁栄能力が高いから、
うん、
人口がパッと増えやすいとか、うん、なんかそういういろんな能力が、そうそう、
戦いには弱いけど、もうとにかく人口を増やすのが得意なあの小人系の種族とか、スケルトンは殺せば殺すほど増えていくとかですね、
まあスケルトンになって出てくる
なって出てくるっていうね、まあそういうこう種族ごとの能力の違いも面白いながら、実はそれにその毎回ランダムで付加される特殊能力みたいなのがあって、それがまあボードゲームならではのこの2つの札を組み合わせて、なんとかの何々っていう形で表現するっていう、
はいはい、
まあ、この独特なシステムがあ
るんですね。だから例えば、空を飛べるゴブリンだったり、
うん、
こう死んでなお強いエルフとか、
そうそうそうそう、不死のジャイアントとかね、
お金持ちのオーガとか、そういうことにな
るんですね、うん、そうそうそうそう、お金持ちのスケルトンとかね、
そうそうそう、何に使うんだみたいな話にもなりますけど、
うん、
だそこでいやこの種族使えないかなと思ったら、この能力と組み合わせると使えるみたいな話ですよね。
そうなんですよ。例えば空飛ぶジャイアントみたいなのがいると、まあ、ジャイアントって山で強いんですよ、確か。まあ、よく覚えてないですけど、
確か
山で強いんですよ。で、山で強いジャイアントなんだけど、まあ、山にどうやってこう陣を築くかみたいなところに最初障害があるところが、まあ、空飛ぶジャイアントになると、
まあ、
とバサッバサッって言って、ドーン
ドーン
やって山に取ったぞーって
なって、すげえでかいのは上から降ってきたみたいな話になると
っていう状況が想像できるのが面白いですね。
そうです
そう、
見た目のバカですから、
そう
どう考えても、
うん、やっぱこうあのゲあれですよ、ボードゲームって、まあ、じゃんけんとかみたいに、まあ、別にその状況とか関係のない純粋な概念的なゲームっていうのもありえますけど、まあスモールワールドはすごくそのシミュレーションゲーム的というか、なんかその場の状況を想像するのが結構楽しいですよね。
そうですね、うん、
特にファンタジー好きなら
結構この、うん、まあなんせ絵も綺麗なので、
うん、
そのあたりの想像はものすごくしやすかったですね、
うん、この辺は。まあこのチップの多さっていうのもある程度同コスト、楽しいというか、買った時お得感がありますよね。
お得感ありますね、うん、まあ、このゲームお値段もそこそこしますが、
うん、
取った時におこれはすごいぞと、
うん、
お金かかってるぞっていう感じがあったりです、う
ん、なんか始める時もよっしゃ今日遊ぶかっていう、その一応やってやるか的なね、
はい、
なんていうか、まあ、ちょっと一袖まくって遊ぶような感じのゲームですね。
そうですね、
うん、
これね、能力を持った種族ってやっぱり面白いアイデアだなと思ってまして、うん、なんかこうこいつダメだけど、
うん、
あれをやらせたら、
うん、
がぜんすごいみたいなのもあるじゃないですか、
うんうん、適材適所、
適材適所、普段は冴えないけれどもギターを持つとかっこいい、
はあはあはあ、
よくありますよね、
はあ、普段は目立たない女の子だけど、メガネを外すと
キラキラ
かわいい
ってなったり、そういうことです。
そういうことか。
普段制服だと冴えない感じだけれども、うん、私服になった瞬間になんかちょっと遊んでる風みたいなこともあるじゃないですか。そこにドッキリしたりとかね。
普段はちょっと冴えない感じだけど、異世界に魔法で召喚されると
ありますよね。がぜん勇敢な少年になったりとか、
ああみたいなことっすよね。
そういうことです
よね、うん、
まあ、それ、
まあそれがファンタジーですよね。
そうですね、
まうん、我々でいうところの、
まあ、
うん、
僕らの慣れ親しんだ世界ですね。
そうですね。まあこれはかなり、テレビゲーム的な、まあ、日本のゲーマーの方とかも、なんていうか馴染み深い題材だと思うの で、
そうです、
ぜひ一回遊んでいただきたい。
ボードゲーム不思議なテーマが多いですから、
うん、
ケーキを切り分けろとか
豆を集めろ
とか、豆を集めろ、そうですねなんかこうピザを作れるとか、
まあ、結構謎のゲームが多い中、まあ、結構普通にかっこいいんで、まあおすすめですね。
おすすめですよね。すすすね、テレビゲームに慣れ親しんでて、うん、ボードゲームはあんまりやったことがないっていう人も、
うん、まあ、まずは一回
は RPG、
うん
ぽいみたいな感じがあるので、
そうですね、あのホビージャパンさんから、和訳版も出てますんで、
日本語版がありますね、
日本語版がありますんで、まあ、かなり遊びやすいと思いますね。こう日本語版のパッケージになんか世界中どこだって なんか滅びあり戦ありみたいなのが書いてあるんですけど
それいいんですか。
あれはどうなんですか。結構大きな会社をあれな気がするんですけど、
そういうことやっちゃって大丈夫なんですか。
どうなんですかね。まあまあまあいいんじゃないですかね。その
まあまあ、うん、別にそれじゃないよ、まあ、
そうか全然関係ないです、そんなことは。うん、関係ないです。
僕らが完全にオリジナルで思いついたキャッチコピー
で、そう、勝手に我々がねその結びつけちゃっただけなんで、まあ、うん、まあ、そういう感じだと思うんですけど、
ビージャパンさんは別にオリジナルで考えていただいた、
全く何の悪
意もないはず、
いいですよね。まあそんなわけで、まあ、このポッドキャストはですね、ボードゲームを毎回ご紹介しつつ、まあ、タイトルにもある通り、まあ、僕らボードゲームは本当好きですよね。すごい好きなんですけど、
ボードゲーム好きですよ。
大好きです、大好きなんですが、まあ、おっぱいも好きですね。
おっぱいの方が好きですね。
おっぱいの方が
僕はおっぱいの方が好きですけ ど、
まあ、僕は同じぐらい、
あ、同じぐらいですね、
まあ、
すいません、
おっぱいも好きな我々がですね、おっぱいは良いという前提のもと、おっぱいの良さを100として、今回のボードゲームがどのぐらい良いかということを、まあ、数値にして表していこうと。
なるほど、
うん、数値に表すことで見えてくることもあるだろうと。
そうですね、
うん、というわけで、まあ、今回のスモールワールドを、まあ、おっぱいを100としたときに、いくつぐらいいいですかっていうことを、まあ、最後にお伝えして終わろうかと思うんですが、
はい、これね、スモールワールドとても名作なんですよ、
うん、
とても名作なんですけど、うん、結構このゲームはおっぱいとかけ離れているなという気持ちがあります。
おっぱい感は少ない。
そうです、まあ、まあ、おっぱい感が少ないから、
どのくらいおっぱいっぽいかってことを考えるわけじゃないでしょ。
まあそうなんです、そうなんです、
おっぱい、うん、
そうなんです、
おっぱいっぽくはないですよ別に。
ええ、まあ、どのゲームもおっぱいっぽくは
ないですけど、
ただその、うん、なんていうんですかね、こう衝動的に食らいつくおっぱいに対してこうじっくり、まあでも
じっくり方です、じっくりの人もいますよ、
じっくりですかね、
うんうん、僕の知り合いでも結構おっぱいパブに3時間だからいたっていう人とかもいますからね。
ハイパブに3時間はつわものですよね。
3時間って、まあ、延長に次ぐ延長だったらしいんですけど、3時間って結構ロード・オブ・ザ・リングくらいの長さありますからね。
そうですよね、アバターより長いぐらいですよね。
ですよね。まあ、まあよくそんなに吸えるなって思いますけど、
まあ揉んで吸ってこねてみたいな、
あとまあそのローテーションみたいなのもまああるんでしょうけど、
ね、この、うん、ね、このおっぱいだから、このおっぱいと思ったらこれはちょっと衰退させて
次の種族を
種族をチェンジして
次はじゃあ空飛ぶ
おっぱい
みたいな、そう、金持ちのおっぱいみたいな
とか、ちょっと貧弱なおっぱい、垂れがちなおっぱいとか、いろんなのをこうぐるぐる回すっていう、かなりおっぱいですよ。
なるほどね、
そう思うとスモールワールドのおっぱい感はかなり高いですし、
ありますね、うん、
ワクワク感もだいぶ
ある、あるあるあるとにかくがぜんいいゲームですから、まあ、これは結構一ついい感じの
点数、そうですね、いい点数つけたいですよね、うん、これどのくらいですかね、
うん、まあ、あれですよね、真面目にボードゲームを評する人たちからすると、まあ、スモールワールドは面白いんだけども、そのゲームデザイン上の新しい発明みたいなのがあんまりないということを言う人もいるんですが、まあ、今回僕らは発明かどうかとかはおっぱいとは全く関係のない、ね、線なきことなんで、そんなのは
単純に評価基準はおっぱいなんで、
う
ん、
まあそれで言うと俺は全然60とか上げてもいいんじゃないかなと思ってますね。
やっぱ60ぐらいは上げられますよね。
上げられますよね。
70はちょっと行き過ぎかなっていう感じありますよ ね、うん、60がぴったりぐらいですか、
ですかね。じゃあ
今回は
ちょっと高めかもしれませんが、今回のスモールワールドは
60おっぱい、
ということで、
はい、
おめでとうございます。
おめでとうございます。ただこれ、まあ、ちょっと今疑問に思ったんですけど、60おっぱいとか
してる、違う、おっぱいで、おっぱい60個分みたいな感じしますからね。あの 100おっぱいが、だから、まあ、だから 0.6 おっぱいなんだよな、正確に言うと、なんですけど、まあ、それで言うとちょっと少ない感じがしちゃうから、
だからまあ、60点ですっていうのが普通なんです、
そういうこと、
おっぱい100点。
おっぱい度60です。
おっぱい度60です。
60% です。60% です、にしましょう。
60%。
はい、じゃあ、おっぱい度、スモールワールドはおっぱい度 60% という結論になりました。
はい。
はい。
高得点です。
はい。おめでとうございます。それでは、はい。それではまた次回
よろしくお願いします。
ご清聴ありがとうございます。
さようなら。
はい。